彩れあやはの夜な夜なフリートーク、はい、第19回目となりました。いや早いですね、19回目。そして春ですね。いやもうすっかり春模様、あったかいですね。あの前回私多分スタバ の桜フラペチーノが飲みたいみたいな話をしたと思うんですよね。でその後飲みに行こうと思って何回かスタバ行ったら、あれ人気ですね連続で振り切れてた。あの代わりにフルーツフラペチーノを飲んで帰りました。いややっぱり新商品みんな目がないですよね。私も多分みんな同様にこう新商品があると、あ試そう試そうってこうね、みんなが美味しかったよとか言ってる感想を聞くとすぐ行きたくなっちゃうんですけど、大概そういう時ってみんな欲しがる時期かぶってるから大概売り切れてるんですよね。でもあんまり待ちすぎても期間限定商品ってなくなっちゃうじゃないですか。このねいい塩梅っていうの難しいですよね最近こう冬服から春服に衣替えしたんですよ。で気がついたんです、私の春服ちょっと思ったより色暗いの多いなと思って、素材は変わってるけどこう冬と変化がないなと思って、そうだ服買おう、最近服買ってなかったしと思ってお洋服屋さん行ったんですよ。でこう手持ちのスカートに合うようなこうブラウスとかなんかシャツとかないかなと思って探して見つかったんですよ。でなんか買ったはいいけど、あれデザインも悪くないしいいなと思ったんだけど、やばい、思ったよりもこう可愛くなってしまった。もっとこうここ最近の私は大人かっこいい路線が良かったけど、まあまあまあまあそういうこともあるだろう、春だしねと思って、ちょっと今季は可愛らしい感じのファッションを取り入れていこうと思います皆さん衣替えどうしますか？この時期悩みますよね。半袖に上着とかこう七分袖とか、七分袖好きなんですよね。長袖も結局まくっちゃうから、もう最近は七分袖ばっかり買ってます。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ一アップ発売中。みんな聞いてね。
この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしています。というわけでですね、はい、早速今日もコーナーやってまいりたいと思います
ヒーローたか
ドドドド、俺は周囲の人間を蹴散らすかのごとく猛ダッシュ。その勢いのままタックルをぶちかました。
うえお前、ま、何やってんのこんなとこで。今日こそさくらちゃんに声かけるんだろ。
まひろ、やっぱり僕ダメだ。
それ聞き飽きた。いじいじうじうじ、卑屈もここまで行けばいっそ特技かっていうくらい。
ひろたかは謙虚とお人よしとネガティブをぐずぐず煮込んで煮詰めて愛嬌で割ったようなやつ。つまりいいやつなのに徹底的に自分に自信がない。
今日のは決定的、今さっきだよ。
僕なんかが太刀打ちできないバスケ部エースの早川先輩とツーショット、しかもあんなに楽しそうに、心折れないわけないじゃん。
バッカ野郎。
だから俺がこうして勝つを入れてやる。お前はダメなんかじゃない。誰が何を言おうとお前がいいやつだってこと俺は知っている。ずっと好きなんだろ、去年の文化祭の時から。
うん、僕本当に余裕なかったから声かけてくれて本当に嬉しかった。
そんな困った時に助けてくれた彼女を好きになった、その気持ちは嘘か？
嘘じゃない。
ならさくらちゃんはお前が告白したとして
バカにするような嫌なやつか。
そんなことない。
俺はその言葉に満足して笑う。そういうのそのまんま伝えたらいい。ポンポンとひろたかの背中を叩いてやる。じわりっとひろたかの目に薄く涙がにじんだのには気づかないふりをしてやって。俺は言葉を続けた。たとえ彼氏や好きなやつがいたって、一生懸命告白してきた相手を無下にするような不条理あってたまるか。あるんだけどな、世の中にはそういうことも。でもそんなやつばかりじゃないって。ひろたか、お前ならわかるだろ。
そうかな。
そうだよ、仮にこっぴどく振られたって怖い気持ちから逃げなかったお前はかっこいいんだぜ。
まひろに言われるとそんな気がしてくる。
俺ら似た者どうしたかな。
え、どの辺が。
どの辺ってか、昔の俺にいまいちピンとこないらしい。ひろたか、
まあ覚えてないだろうな。
あれはそう、中二のクラス替えを機に俺がずっと好きだった子に告白した翌日。
まひろ失恋おめでとう。
朝学校に行ったら黒板いっぱいに昨日の俺の黒歴史が新聞のニュースさながらに書き起こされていた。
いや、学年一美少女に告れとか勇者、さすがまひろ、マジ勇者。
あ、見る、実は昨日の勇姿動画撮っといてあげたの。
あ、だろだろ、やっぱ男は当たってなんぼっしょ。
俺は盛大に笑い飛ばした。おどけて盛り上げてみせた。怒るより傷ついた顔を見せるよりマシだと思ったから。バカ見て何やってんだろう俺。何見てんの。席につき隣からの視線に気づいた。すごいなって。
は、勇気出して告白したんでしょ。なのに失恋してどれだけ辛いかわからない。でもそれをみんなに心配かけないようにああやっておどけてみせて。
君ってすごい、本当にすごい。
ああ、ごめん、急にそんなこと言われても気持ち悪いよね。
お前、名前は？
楠木ひろたかです。
うん。俺、まひろ。これからよろしくな。その日から、俺とひろたかは友達になった。今じゃ唯一無二の大親友って言ってもいい。友達はたくさんいるけど、俺はあいつといるのが一番好きだ。友達ずらして人の傷口平気でえぐってくるようなやつ。同じクラスになったってだけで的外れでも慰めてくれるお人よし。どっちがいいやつかなんて聞くまでもないじゃん。
はい、というわけですね。誰とかっていうと私とかですね。いや、やっぱいいですよね。高校生ぐらいの男の子って一番好きな年代。
一番好きな年代って言ってね。
高校生の頃も大体高校生ぐらいの子が好きだったし、そこから大人になってからもやっぱり高校生とか18、19とか20、21、22ぐらいの高校生ぐらいから20代前半ぐらいの男の子がメインストーリーの話を好きになりがち。そういうキャラクターも好きになりがち。やっぱね、ありますよね、自分のドストライクな世代って。さて、今日はこのラジオの裏話、はい、
すっごい焦った。今も焦って今世紀もう最大に噛みまくった。
いや、あの、私この収録の前にラジオドラマ、あ、こうスマホで打って、でそのドラマの脚本を印刷して、で紙にこうやって読み上げてるわけなんですけど、練習とかは全然スマホとかでもいいんですけど、こう収録しながらスマホカチカチやってると見づらいなと思っていつも紙に印刷しちゃうんですけど、今回は今すっごい焦った。あの、何回か私このダーって最初にこう脚本書いてその後に手直しするんですけど、これ2回目のやつだって今読みながら気づいて、最終的に私家出る前に3回目の 仕上げたやつを印刷するつもりだったけど、どうやら保存をし損ねたみたいで2回目のやつで読みだから、あれ内容が細部が若干違うと思って、今すっごい焦りながら頭の中で一瞬最後に書き起こした文章とかごっちゃになっちゃって、もうすごい焦った。これはいい緊張感、そんな緊張した中でもどれだけできるかって大事ですね。でも結構ガタガタだったんで、私は集中力がある方だと思ってたけど、一度切れるとガタガタかもしれない。こうなるとね、もう過去のねそういう散々練習したことが本番になっていきなり飛んだみたいな、そういう話とか自分の中のトラウマエピソードが走馬灯のように蘇る。私あの忘れもしない専門学校の頃だから、もうだいぶもう10年ぐらい前のことかな、の卒業公演で結構いい役だったのに、なんと自分のセリフ丸々すっ飛ばしてアナウンサー役だったのに、飛ばしちゃったらもう進みようがなかったんですよね。で一緒にアナウンサー役で立っててくれた子がフォローしてくれたから、なんとか舞台自体は事なきを得たけど、もうあの時の感覚が今蘇りました。あでもこう止まんなかったし、こうラジオ収録はそういうなんか私のわちゃわちゃしてる感じも楽しんでくれたらなと思うので、そんなねひどいことにはならなかったけど、舞台はそういうわけにもいかなかったので、もうしばらく夢に見ました。専門学校卒業して卒業公演も終わって1週間2週間ぐらい、夢の中でシチュエーションは違うけれども何かしらの舞台に立ってます、そして失敗しますみたいな、これは私はもう一生忘れられないと思ってその後もやっぱりセリフ飛ばしちゃったり飛んじゃったりっていうことはね結構あったんですけど、このね10年間の役者人生の中で。でも意外とまあみんなこう共演者がフォローしてくれたり、逆に私がフォローするようなことになってなったりとか、だんだん慣れてくものですね。飛んだら飛んだなりに飛びましたねっていう、でもどうにかできるだろうっていう思いの名のもとにね、いればなんか堂々としてると、いやめちゃめちゃ飛んで超焦るなって思ってても、顔が堂々としてると誰にもバレない。ただ連続で見に来てくれてる人とかがいるとバレる、あれセリフアドリブみたいな、あ飛びましたみたいなでも舞台の流れ自体が変わんなかったらまあ大丈夫だと思います、はい燃やすっつってね最近その舞台のオーディション受けたんですけどね、それなんかこうその時のことを何でか自己 PR で話すっていうもうネタにできるぐらい、もうなのでトラウマは乗り越えたと言っていいでしょう。ただ私は今ものすごく焦った分汗をかいてる、あーびっくりした
あれですよ、ただでさえこうラジオドラマ読むと気合入るから汗がくるのにね、いやもう春通り越して体が夏です、体が夏になるいやでもこんな調子だとあっという間に夏だろうな。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でもわかる投稿しているよ、
イエーイ。
嘘つけ。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
はい、というわけであっという間のエンディングですね。本当はそうなもう今日は話すことを電車の中で考えてきたつもりだったから、ちょっとそれは次回に回そうかな
あ、次回に回さなくても、これは今日言っても大丈夫なやつだな。あの私前自分の好きな漫画で、ね、マチネとソワレっていう演劇漫画をおすすめしたと思うんですけど、聞いてくださいっていうか見てる人もいるかもしれない。朝の番組でジップってあるじゃないですか、あれに取り上げてもらってたんですよ。あの作者本人がツイッターでつぶやいてたの見て、私はその時間もう全然爆睡してたので知らなかったんですけど、えっと思って、あの俳優の風間さんがマチネとソワレのプレゼンしてくれたんですって、うわめちゃめちゃテンション上がると思って、なんかこう自分の好きな漫画がこうやって世に知れていくのって嬉しいですねそしてなんかこう世の中にこうやって知れ渡る前に知っていた私どやみたいな、なんかね、いや別に流行ってからハマったりとか好きになることもあるし、それはそれでいいんですけど、こうね流行る流行らない関わらず自分はこの漫画を好きだったよ、
ていう風に主張できるので、なんかこうラジオで言っといてよかったなと思いました。いや、マチネットソーレは本当に面白いです。なんかね、こう死んじゃったお兄さんとその弟くんのお話なんですけど、ネタバレいいよね、もうプレゼンされてるしね。こうその弟くんの方が主人公で、ずっとこの天才だって言われてたお兄さんと比べられて、こう2号だあなんだって言われてて、めちゃめちゃこうコンプレックスの塊で、もう自己肯定感がもうどん底まで行ってたんですよ。しかもこうお兄さん死んじゃってるわけじゃないですか。その死んじゃってるお兄さんをと自分をお母さんが誤解してるんですよ。だからつまり死んじゃったお兄さんだと思い込んで接してくれてるから、まあもうそのジレンマもあって、もうストレスマッハみたいな。でもそういう時にそのジレンマを抱えながらもお母さんを傷つけないようにお兄さんになりきる瞬間とか、もうめちゃめちゃそっくり、あ天才だわ、いやもう私はあなたがすごい好きですと思って、その天才な お兄さんじゃなくて、こう誠くんの魅力がめちゃめちゃに溢れてるのにっていう思いを抱えてたら、もうその逆転した世界に行ってからのこう成り上がりストーリーなわけですよ。もうまだ全然冒頭部分しか語ってないのに、もう今日も終わろうとしてる。でも、もうこれをもう実際に読んでもらった方がいい。いや、めちゃめちゃ面白いので、はい、これもかどうかは、まあ、読んだ後のそれぞれに任せます。私はすごい好きです。はい、ではまた次回。